福音書21章1節から14節です。司会者がお読みいたします。ヨハネの福音書21章1節。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン、ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。続きまして、若井先生より、船の右側に網を打ちなさいと題して説教していただきます。若井先生、よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。野間兄弟の手術が無事に守られたと聞いて感謝しております。またいつもいらっしゃってますが、いいや姉妹が今日お休みしておられますけれども、いいや姉妹も今週、体調崩されまして、救急車で運ばれるということがあったそうですが、守られているということを聞いております。吉野姉妹が付き添ってくださったそうですが、感謝しております。1週間いろんなことありますけれども、共に守られて、礼拝できます恵みを覚えて感謝します。一言お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、復活の主が私たちの歩みと伴ってくださる恵みを覚えて感謝します。今日もこのようにして礼拝に私たちを招いてくださいました。ありがとうございます。野間兄弟の手術が守られたこと、またいいや姉妹も守られていたことを覚えて感謝します。その後の体調も守り回復へと導いてくださいますようにお願いをいたします。試練の中にある方々、療養中の方々、困難の中で苦しんでおられる方々いらっしゃいますので、どうぞ一人一人主が寄り添って支えてくださいますようにお願いいたします。私たちは許されて礼拝できます恵みを感謝します。 が、さまざまな事情で礼拝に集うことができない方々もいらっしゃいます。どうぞ支えてくださるようにお願いいたします。主が今日御言葉を語ってくださる恵みを覚えて感謝します。その御言葉が大胆に丁寧にはっきりと伝えられますように、そして一人一人の心と魂に届けられ、それぞれの歩みの中で生活の中で実を結ぶことができるように導いてください。お委ねいたします。イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。先週はイースターでしたけれども、先週でイースター終わったということになるんだと思いますが、私たちもう少しイースターの余韻に浸りたいなと思っております。イエス様が復活されたということは私たちにとってどんな意味があるんでしょうか。イエス様が復活されて今も生きておられるというその事実は私たちにどんな関わりがあるんでしょうか。今日から3回に分けてヨハネの福音書の21章をの御言葉に注目していきたいと思います。この場面は復活されたイエス様が弟子たちにご自分を表してくださった、そういう場面です。もう3度目であると書いてありましたけれども、どのようにイエス様は弟子たちに関わってくださったんでしょうか。そのイエス様の姿に注目したいと思います。そのこととしてイエス様は私たちにどのように関わってくださるんでしょうか。復活の主が私たちにどのように関わってくださるんでしょうか。そのことを学んでいきたいと思います。一節にこのように記されてあります。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。こういうふうに始まります。一節の言葉を通してイエス様がティベリア湖畔で弟子たちにご自分を表されたということ、そしてここから始まる内容はイエス様がそこで弟子たちにどのようにご自分を表されたのか、その次第についてであるということが分かります。ここでイエス様は弟子たちの前に現れたのではなくてご自分を表されたと記されている点に私たちは注目したいと思うんですね。偶然現れたのではなくて明らかにイエス様の方に理由がありますね。イエス様の中に隠された意図があって、その理由のゆえに弟子たちにご自分を表されたということであります。どうしてイエス様は弟子たちにご自分を表されたんでしょうか。イエス様の側に理由があるんですね。そのことを私たち共に考えていきたいなというふうに思います。はじめに弟子たちの状態、この時の弟子たちの状態はどんな状態だったかと、その点から確認していきたいと思います。ティベリア湖と書いてありますけども、これはガリラヤ湖のことです。このガリラヤ湖畔に何人かの弟子たちが集まっていたということが分かります。名前が記されてありますが、ペテロ、トマス、ナタナエル、そしてゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネのことです。その他にも2人の弟子が同じところにいたというふうに書いてあります。もしかするとペテロの兄弟のアンデレもそこにいたかもしれないと思います。総勢7名の弟子たちがそこに集まっていました。彼らはエルサレムから彼らの故郷であるガリラヤ地方に戻っていたということが分かります。その時にペテロは言いました。私は漁に行く。すると他の弟子たちも私たちも一緒に行くと答えたということが3節に書いてあります。弟子たちの間に交わされた何気ない会話ですけども、そんなことを語り合いながら言い合いながら彼らが一緒になって漁に出ていく様子が3節に記されてあります。 彼らの多くは元漁師たちでした。でも彼らはイエス様の弟子である立場を捨てて漁師に戻るつもりはなかったと思います。とりあえず生きていくため、生活の必要のために、そしてもしかしたら朝ごはんのために漁に出たのかもしれないと思います。かといってイエス様の弟子であり続けることにも彼らはためらいを感じていたことと思います。彼らは皆心に傷を負っておりました。イエス様が十字架刑にて処刑されるあの日の前夜、彼らは皆イエス様のことを見捨てて逃げてしまいました。それは彼らにとっては大変大きな挫折の経験でした。彼らの弟子としての自信はすっかり失われていたと思います。復活のイエス様と出会いました。それはとても大きな喜びだったと思います。でもそれでも以前のようにイエス様の弟子としてイエス様についていけるとはおそらく彼らは考えていなかったと思います。漁師に戻ることはできず、かといってイエス様の弟子であり続けることもできず、弟子たちはこれから先どうしていったらいいんだろうか。皆彼らは将来に対する漠然とした不安を抱えていたというふうに考えられます。漁に出て行きました。で、彼らは一晩中働いたんですけども、魚は一匹も捕まりませんでした。疲れ果てて虚しくて、弟子たちのその時の心の状態を象徴的に表しているかのようだと思います。しかしそんな時に、まさにそんな時にイエス様がご自分を表してくださった。イエス様がご自分を表してくださったそのタイミング、その時というのは弟子たちがまさに気落ちしていた時、自信を失っていた時、そして人生に行き詰まっていた時、まさにそのような時にイエス様がご自分を表してくださったということが今日の箇所からわかることであります。私たちも時々気落ちすることがあると思います。自信を失ってしまうことがあると思います。人生に行き詰まってしまうことがあると思います。将来に対する漠然とした不安を抱えているということもあると思います。学生であれば試験がうまくいかなくて成績が悪くて落ち込むということがあると思います。社会人であれば仕事がうまくこなせない、責任をうまく果たせなくてがっかりするということがあると思います。子育てに取り組んでいる親であるならば、自分は父親として母親として失格であると思うことがあるのではないかと思います。そしてクリスチャンであっても全く証になっていない自分の姿を見て本当に落ち込んでしまうということがあるのではないかと思うんですね。私たちはいろんな時に気落ちしてしまったり、挫折を経験したり不安になったりすることがたくさんあると思います。でも大丈夫なんですね。どうしてかというと、そんな時にイエス様はご自分を私たちに表してくださるからなんです。もう一度繰り返すんですけども、イエス様は私たちに現れるんではなくてご自分を表してくださる。私たちが本当に助けが必要なとき、私たちが欠乏しているとき、私たちが行き詰まっているまさにそのときに、イエス様はご自分を表してくださる。振り返ってみれば、私たちそのようにして今まで支えられてきたんじゃないかなと思うんですね。今までもそういうことたくさんあったと思いますけれども、どうでしょうか。そのときにイエス様がご自分を表してくださったんではなかったでしょうか。そのようにして私たち導かれてきたんじゃなかったかなと思うんですね。イエス様という方は私たちのことをよくご存知ですね。私たちが今どういう状態でどういう必要を覚えているのかよくご存知です。 そして本当に助けが必要な時に、本当に求めている時に、主がご自分を表してくださる、そういう方ではないでしょうか。そういうイエス様が私たちと共に歩んでくださるという恵みに、私たちは本当に感謝するものでありたいというふうに思います。一晩中漁をして一匹も取れない、魚が一匹も取れなかったその時、そして弟子たちがもう本当に疲労困憊してたと思いますね。その時にイエス様が湖の岸辺に立たれた。そして呼びかけました。子供たちを食べる魚がありませんね。まるで弟子たちの欠乏状態をよく知っていて確認するかのような、そんな言葉だなと思いますね。食べる魚がないんですね。本当にないんです。で、弟子たちは言いました。ありませんって答えるんですけれども、でも彼らはその時にはその人物がイエス様であるということに全く気づきませんでした。よく知っているはずのイエス様の声が聞こえてきたわけですから、気づいても良さそうな感じがしますけれども、でもそれだけ弟子たちは本当に疲労困憊してたんじゃないかなと思いますね。自分の不安の中でもう気持ちがいっぱいになっていたんじゃないでしょうか。するとイエス様はそんな彼らに言いました。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。このイエス様の言葉を聞いて、私たちは、あ、弟子たちはこの時船の左側に網を打ってたんだなって気づかされますけれども、まあ、左に網を打っても右に打ってもあんまり変わりないような気がしますね。基本的に同じところにいるわけですから、左でも右でもそんなに大きな違いはないような気がいたします。でも弟子たちはその時どんなことを感じたでしょうか。イエス様の言葉の通りにしました。すると驚くべきことが起きた。おびただしい数の魚が網にかかった。あまりにもたくさんの魚が網にかかったために、彼らは網をもはや引き上げることができなかった。もう網を引き上げることができないくらいの大量の魚がそこにかかったということが6節に記されてあります。その時にイエスが愛されたあの弟子と書いてあります。これはヨハネの福音書を記したヨハネのことを表していますけれども、そのヨハネがペテロに言ったんだそうです。主だ、岸辺に立って私たちに呼びかけてくださっている人物はイエス様であるということに、その時に気づいた。その時に目が開かれました。彼らは思い出したんですね。かつて同じガリラヤ湖で同じような経験したことがありました。先ほどの聖書講読のところで読んだ箇所ですけども、ルカの福音書5章でしたけども、あの夜も夜通し働いたんですね。ガリラヤ湖で同じ場所です。同じ場所で夜通し働いて一匹も魚が取れませんでした。でもその時にイエス様は言われました。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。もう一晩中もう仕事をして何にも取れなかったんだから、もうおそらく無理だと半分諦めていたと思うんですけれども、とりあえず言われた通りにしたらですね、驚くべきことが起きました。あの時もおびただしい数の魚が捕まった。弟子たちはあの時の経験を思い出したに違いないんですよね。あの時イエス様は弟子たちを人間を取る漁師にしてくださいました。それは彼らにとって彼らがイエス様と出会った時であり、神の臨在に触れた時であり、弟子とされる時であったということ、そのかつての経験を弟子たちは思い出したに違いないわけであります。ヨハネが主だという一言を言った時に、ペテロはその時に裸だったそうですけれども、 上着を着て上着をまとって湖に飛び込んだんだそうです。もうすぐにでもイエス様にお会いしたかったのかなと思いますね。でも裸で、さすがに裸でイエス様にお会いすることできませんね。ですから上着を着て、上着を着た状態で飛び込んだって。でもよく考えてみると、上着を着たまま海に飛び込んだら早く泳げないですねもしかしたらそのまま船にいた方が早くたどり着いたかもしれないなと思ったりもするんですけれども、でももうペテロはもうすぐ行動したかったんだと思いますね。ここにペテロの本当に性格がよく表れている記事だなというふうに思います。岸にたどり着きました。するとなんとイエス様は炭火を起こし、パンと魚を焼いて弟子たちのために朝食の準備をしておられた。その上で彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われました。そのようにしてさらに魚を焼いてくださって、イエス様自らが弟子たちのために朝食の給仕をしてくださっているという、とても印象深い場面だなというふうに思います。その光景を見て弟子たちは懐かしい感動を味わったんじゃないかなというふうに思いますね。そうです、かつてイエス様は5つのパンと2匹の魚でたくさんの群衆を満たしてくださったことがありました。あの時もイエス様は群衆たちにパンを分け与えられ、その後魚を分け与えられました。たくさんの人たちがパンを食べ魚を食べて満たされました。その場面を弟子たちも見ていました。あれと同じ場面ですよね。その場面を見て弟子たちは、本当にイエス様は復活した、あの時と同じイエス様だと、その場面を見て本当に噛みしめたんじゃないでしょうか。もう3度目も会ってるわけですから、もうその事実は知ってるわけですけれども、でもあの時と同じイエス様、そしてあのかつてのパンの奇跡の時にイエス様はその後こういうふうに言われたんですよね。私が命のパンです、私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません、ヨハネの6章35節ですけれども、そういうふうにあのパンの奇跡の後でイエス様言われたんですよね。私のもとに、イエス様のもとに来るものは決して飢えることがないし、イエス様を信じるものは決して乾くことがないって、これが弟子たちあの時教えられていた教えだったんですね。あの時与えられていたメッセージだったんです。ところがこの時の弟子たちは飢えてました。この時の弟子たちは乾いていました。肉体的にも心理的にも霊的な意味においても欠乏状態を抱えていました。でもイエス様にお会いして、復活の主とお会いして、もう一度恵みによって満たされました。イエス様が復活されたというこの喜びをかみしめて、またイエス様が自分たちになんとお食事の準備をしてくださって、給仕をしてくださっているという、その恵みをいただいて本当に弟子たちは満たされたと思うんですよね。パンと魚でお腹も満たされたと思いますけれども、それ以上に彼らの心と魂がイエス様によって満たされる、そういう経験だったということを私たちは覚えたいというふうに思います。皆さんの中に今飢えてますっていう方はいらっしゃらないでしょうか。今乾いてます、そういうふうに感じている方はいらっしゃらないでしょうか。かつてはイエス様との生きた交わりの中で満たされていたはずなのに、今その満たしがないっていう、そういう状態になっていることはないでしょうか。その渇きを満たすために自分でいろいろあれこれやって努力をしてやってみるんだけどうまくいかない、空回りしてしまっているっていうことはないでしょうか。クリスチャンでもそういうことあるような気がするんですよね。せっかくいただいた恵みがあるのに、 せっかくいただいた神様との交わりがあるのに、そしてかつては本当に満たされていたはずなのに、それを見失ってしまう。そして知らないうちに主との交わりの中で生きるのではなくて、自分の思いと努力と計画の中で生きてもがいて、そしてどんどん神様から離れてしまう。結果的に乾いていく。そういうことに私たちもなりがちではないかなと思うんですね。もし今乾いています、飢えていますという方がいたら、その方はぜひ皆さんに語りかけているイエス様の御声を聞いてほしいんですね。魚がありませんね、もしかしたら言われてるかもしれませんね、私たちもね。そして船の右側に網を打ちなさいって言われてるかもしれない。その御言葉に耳を傾け、そして主との交わりの中で満たしていただく、そういう時が私たちにも必要ではないでしょうか。そんな導きの中に私たち置かれているということをぜひ忘れないようにしたいと思います。思えばイエス様は十字架にかかる前から自分は復活するということを弟子たちに告げていました。そして復活された後に先にガリラヤに行っているということを弟子たちに告げていたんですね。あの最後の晩餐の席上でも、私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きますってちゃんとメッセージを託して残しておりました。またこれは先週学んだところでしたが、復活の日の朝、女性たちがお墓に駆けつけた時にそこに御使いがいたんですけれども、女性たちは御使いから一つのメッセージを託されました。それはイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、ってそういうメッセージを託されて、それを弟子たちに伝えなさいって、そういう役割を与えられていた。明らかにイエス様はもうガリラヤで弟子たちとお会いするということを計画しておりましたね。もう十字架にかかる前からもう計画しておりました。ガリラヤで弟子たちの前にご自分を表されるということをちゃんともう準備をしておりました。そのことがわかるんですね。どうしてガリラヤだったんでしょうか。なぜガリラヤに行くようにイエス様は弟子たちを指示したんでしょうか。ガリラヤというのは弟子たちがイエス様と出会った場所なんです。そこでイエス様から飯をいただいて訓練していただいた場所なんです。イエス様と共に過ごした場所なんです。イエス様と共にお食事をした場所なんです。それは彼らにとっては信仰者としての原点の場所ですね。その場所が彼らにとっての癒しの場所であり、彼らにとっての再出発の場所となりました。イエス様はこのガリラヤにおいてもう一度弟子たちを慰め、満たし、力づけ、もう一度立たせてくださった、そういう導きの中に弟子たちが置かれていたということを私たちは教えられることであります。振り返ってみると、弟子たちはもうどんどんどんどんこの原点から離れていっていたんじゃないかなと思いますね。あの時、最初の時にイエス様から与えられた飯をいただいて本当に喜んでいたあの原点からだんだんずれていって離れていって、そして恵みによって始まったはずの彼らがだんだん自分自身の肉の中で動いてしまうという、そういう展開になっていたんじゃないかなと思うんですね。そんな彼らがもう一度原点に立ち返される、そういう経験でありました。私たちにも時々原点に変える時が必要ではないかなというふうに思います。今日の話を通してイエス様の私たちに対する選びと召しは全く変わらないということを教えられます。私たちも信仰者として時々失敗をします。挫折を経験します。不信仰になったりする時があります。自分の力不足を経験して気落ちしてしまうことがあります。弟子としては全くふさわしくないなと思って、なんとなくイエス様についていくことが億劫になってしまうということもあるかもしれません。でもそれでも主の私たちに対する選びは変わらないんですね。 そしてイエス様は、主は私たちの必要をよく知ってるんですね。私たちの力のなさもよく分かっています。力不足、不信仰もよく分かっています。でもそんな私たちにイエス様はご自分を明らかにしてくださる。そして私たちを癒してくださいます。私たちを満たしてくださいます。慰めてくださいます。もう一度立たせてくださる。そして主のお働きのために用いてくださる。私たちは本当に疲れているとき、行き詰まっているとき、気落ちしているときに、本当に耳、イエス様の声に耳を傾けるものでありたいなと思いますね。そしてその御言葉に応答するものでありたいと思います。船の左か右か、そんなに私たちから見ると大した違いないかもしれませんね。同じことのように見えるかもしれません。でも自分の思いの中ですることと神様の御言葉に従ってすることは全然違うんですね。同じようなことに見えるけれども、自分の思いの中でする努力と神様の御言葉に応答した結果することは全く違うんです。その先にはイエス様との親しい交わりが待ってるんです。イエス様が私たちに食事を用意してくださる、そのような素晴らしい恵みに私たちは招かれているんです。そのようにして私たちは満たされる、癒される、強められる、そのようにしてもう一度立たせられる、そのようにして弟子たちも整えられて、その後本当に大きく用いられる働きをしました。そのように私たちも主の御手の中にあって生かされている恵みを覚えようではありませんか。その主の導きに感謝したいと思います。お祈りをします。恵み深き私たちの父なる神様、主の御言葉を感謝します。復活の主が生きています。そして本当に私たちに親しく関わってくださることを覚えて感謝します。その主に気づかないでいることも多い私たちをお許しください。御言葉が聞こえてこない時もあります。でもどうぞ立ち止まってあなたの声に耳を傾けることができますように、その御声に応答することができますように、その先に主が用意してくださっている素晴らしい祝福、恵みを味わうことができますように、そのようにあなたの御手の中で歩ませてくださいますようにお願いいたします。一週間の歩みが始まります。ここから使わされていきます。どうぞ主が伴って助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。